説教期待しないという恵み、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。エレミア書をですね、結構長く読んできました。割と長かったなと思います。まあ、何しろ小数が多いですからね。ですけれども、これもですね、あと残り2回になります。結構章が残ってますけどと思うかもしれませんが、まあ、残るところは割とですね、こう諸国民に対してのメッセージだったりとか、まあ、そこも大事なんですけれども、少し、まとめて扱った方がいいかなっていうふうに思うところがあったので、まあ、今回この45章のところ、そして残り1回はエレミアの最後のメッセージのところ、まあ、その2つを見て、このエレミア書の順番に読んでいくのを閉じたいなと思っています。で、実はですね、今日のこのエレミア書45章は、まあ、とても、私にとっては思い入れのある箇所なんですね。で、朝もですね、第一礼拝の前から少しメッセージを確認するため読み返してグッと来て、そして第一礼拝もメッセージをしながらグッと来て、あ、これちょっとなんか一瞬油断すると泣いてしまうような内容だなと思っているので、まあ、どうぞ皆さん、私が途中で泣いて喋れなくならないようにお祈りしながら聞いていただきたいなと思うところです。とても励まされた箇所なんですね。そして、慰められて平安を与えられた、そういう箇所だったので、まあ、そのあたりのところも少し触れながらお話していきたいと思います。一緒に見ていきたいと思います。まずは状況をちょっと確認してみたいと思います。最初に1節から3節のところをご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。エレミア書の45章の1節から3節、開いている方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。1から3です。いきます。せーの。ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの第4年にネリアの子バルクは預言者エレミアの口述に従ってこれらの言葉を巻物に書き記した。その時エレミアは次のように語った。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこう言われる。あなたはかつてこう言った。ああ災いだ、主は私の苦しみに悲しみを加えられた。私は疲れ果ててうめき安らぎを得ない。はい、こういうふうに言っています。まず状況としましては、ヨシアの子ヨヤキムの第4年であるということ、背景というか、まあ、時代というか書いてありますね。さらにそこでネリアの子バルクは預言者エレミアの口述に従ってこれらのことを巻物に記した。まあ、バルクが、その書記としてエレミアのメッセージを巻物に書いたんだって、まあ、その話が書いてあるわけです。まず、一番基本的なことですが、今日このエレミア書の45章で中心的に扱われている人物はバルクさんであるということですね。バルクという人が今日の中心的な登場人物ということです。誰と思ったでしょうか。実はですね、今までのメッセージの中でも、まあ、ちょいちょい出てきているんですね。結構重要な登場人物なのです。で、ヨヤキムの第4年ということは、これはですね、これ開けなくて結構ですけれども、エレミア書の36章で出てくるその出来事の時代の時になるということです。まあ、簡単に説明をしますと、その頃ですね、エレミアは神殿を出禁になっていました。まあ、つまり出入り禁止ですね。神殿に来ちゃダメだというふうにもう言われて、来ちゃダメだよって、もう立ち入り制限をされ禁止をされちゃっていたわけです。なぜかというと、まあ、ご存知の通りエレミアは一生懸命預言者としての、つまり神様のメッセンジャーとしての働きをやってたわけですね。まあ、だからこの国は悔い改めながら滅びる、耳痛いことばっかり言うから、もうみんなから嫌がられて、王様やリーダーたちから嫌がられて、もう神殿はできん、君はもう来て喋っちゃダメっていうふうになっちゃっていたということですね。で、そこで神様がエレミアに言ったので、エレミアはですね、今まで語ってきたメッセージを書き残すために、その書記官だったバルクを呼び出したんですね。で、バルク君、バルク君、ちょっとあなたに白羽の矢が立ったからお願いしますよということで、今までのメッセージをもう一回口述筆記してもらいます。そしてバルクはですね、メッセージを書き取ったら、今度はじゃあ行って神殿でお話をしてきてください、これ全部読み聞かせてきて、そういうふうに言われるんです。で、バルクはですね、ちゃんと言われた通り神殿に行きます。で、御言葉を語るんですね。するとそこの人たちは、こりゃ大変だって真剣に受け止めます。ところがですね、 これちゃんと王様にも伝えなきゃって、持っていくとどうなったかっていうと、覚えてる人は覚えてますね。なんと王様はハハーと言って、それを取ってビリビリビリビリボーンって燃やした、切り裂いて燃やして、切り裂いて燃やしてってやった。まあ恐ろしいことですね。そういう出来事が書いてあります。まあ、この出来事のところからは少なくともずっとですね、このエレミアの相方として、パートナーとしてその働きを果たしてきたのがバルクさんだった、まあ、書記官のバルクであったということなんですね。でこの行動を共にするっていうのは本当に文字通りで、これは開けなくて結構ですけれども、さっき言ってた36章のところでは、例えばですね19節とか26節のところではエレミアと一緒に追いかけられてたってことが書いてありますね。エレミアもバルクもあなたたちは隠れなさいって、そうしないと王様にどんなことされるか、てか殺されちゃうから、もうあの王様側の人たちからやられちゃうから隠れなさいって言われるぐらいだった。まあ、だからバルクはですねエレミアと一緒に追い回されて逃げ回って生き延びていたということですね。まあ、さらにはですね、結局国滅びます。全然言うこと聞かなかったんですよね。滅んじゃった後もじゃあちゃんと立ち返ったかっていうと、まだダメなんですよね。みんなエジプト行きたいって言って、神様がダメだって言ってるのにエジプト行くこと決めちゃう。でその時のがまた傑作なんですけれども、まあ、これも開けなくて結構ですが、43章の3節のところ見てみると、バルクはですね、お前エレミアに対してね、みんながお前バルクにそそのかされてるんだろうって言われるんですよ。だからバルクが黒幕扱いをされてるんですね。こんなかわいそうなのがバルク君ということです。まあ、これがバルクという人物だったということですね。まあ、つまり、彼はですね、本当に、日が当たらないんだけれども、エレミアのことを支えて一心同体として頑張ってきた、これが、バルクさんだったということなんですね。さあそんなバルクさんは、苦しんでいました。まあ、その様子が今読んだところに書いてあるわけですね。2節のところで、バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこう言われる。あなたはかつてこう言った。ああ災いだ、主は私の苦しみに悲しみを加えられた。私は疲れ果ててうめき安らぎを得ないって、こういうふうに言ってます。このことが何を指しているのかちょっとわからないです。タイミングも内容も書いていないので、何で彼が苦しんだのか悲しんだのか、まあ、細かくまではわからないです。でも言えることは、神様が言ってるってことはまあ間違いないんですよね。つまりバルクは苦しんでいた、そして悲しみでいっぱいだった、もう疲れ果ててもう嫌だってなってたということです。そんなバルクに対しての神様からのメッセージ、これが今日の45章ということです。では、特に注目するところを一緒に見ていきたいと思います。またご一緒に5節を読んでみたいと思います。5節をまずみんなで一緒に読んでみましょう。ではいきます。せーの。あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか。そのような期待を抱いてはならない。なぜなら私は生けるものすべてに災いを下そうとしているからだと主は言われる。ただあなたの命だけはどこへ行っても守り、あなたに与える。はい、今日はこの5節のところを特に重点的に見ていきたいんですけれども、まずは最初の一言二言ですね。神様は何て言ってるかというと、あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか。そのような期待を抱いてはならない。まあ、この言葉です。まず皆さんどう感じますか、この一言。あなたは自分に大きな何か大きなことを期待しているのか。そんな期待を抱いてはいけない。どうでしょう、皆さんはどんなフィーリングを得るでしょうか。まあ、これ人によってはですね、ちょっとまあ神様突き放したね、冷たいこと言うなって思うかもしれないですね。まあ、身も蓋もないって期待すんなよって、お前期待すんなよって言ってるわけですからガーンってなるかなって思うんです。まあ、でもですね、時と場合によってはこれはすごく大きな励まし慰めなんですよね。まあ、なぜかというと、私にとってはそうだったからなんです。私はですね、この箇所のところからものすごく大きな慰めと平安、まあ、そして励ましを受け取ったんですね。このまさに今読んだこの一言ですね。この一言二言を読んでです、まず言えることは、この言葉から分かることは、バルクは期待していたってことです。バルクは期待してたんですよね。だから神様から 期待はするなっていうふうに言われたということですね。でここからは私の想像です。だから間違っているかもしれませんけれども、おそらくですね、バルクはエレミアから抜擢されたんですよ。エレミアから呼ばれて、いいか、お前が俺のメッセージを書き取って、神様のメッセージを書き取ってくれ、で君が行って神殿でこれをみんなに聞かせてくるんだ、頼んだぞって、あのエレミアから頼まれたんです。もうエレミアは神殿を出禁になってくれるぐらいですから、相当影響力があるんです。良くも悪くも、神様の目から見たら良くもしかないんですよ。だけど、まあ、この国中全体で言ったら良くも悪くもみんなエレミアに注目してるんです。そのエレミアからバルクは呼ばれて、お前がこれをやってくれって言われるんです。これはですね、バルクは奮い立ったんじゃないかなと思います。急な大役、しかもですね、命運がかかってる国の、まあ、バルクは当然エレミアに呼ばれたぐらいだから、ちゃんと神様に従うタイプの人だったと思いますよ。だからバルクはこんな大役を主よ私にやらせるんですかって、エレミア先生俺でいいんですかって、あでも分かりました、行きますよ、私命をかけてでもやってみますって、そういうふうに言って、おそらく彼は意気込んでね、この神殿に行ったんじゃないかなって、まあ、そういうふうに思います。なかなか国の命運をかけたね、そんな大きい仕事を任せられるなんてないですよ。まあ、言ってみれば、まあ、ひょっとしたら私はこれでヒーローになるかもしれないって、まあ、そう思って彼は言ったかもしれない。ところがどうなったかって、実際はですね、お尋ね者になるんですよ。追いかけ回されて、まあ、エレミアは、カレー井戸のところに投げ込まれるし、まあ、多分バルクもね、書いちゃいないけれども、よっぽどひどい目にあったでしょう。追いかけ回され捕まってひどい目に遭わされて、まあ、そればっかりで、みんなが反応どうだったかっていうと、結局それも全然ですよ。どんどん悪くなるんだもん、どんどん悪くなってひどくなっていくって。しかもバルクはですね、エレミアと違って実績があるわけではない。エレミアも神様のメッセンジャーに過ぎないけれども、何しろバルクはメッセンジャーのライターですから、俺は何なのって思うでしょう。ただ書き写して喋ってるだけの俺は一体何なんだ、でもひどい目にだけは遭うって、これは一体何なのかって、まあ、そういうふうに思っていたかもしれない。まあ、言いたいことはですね、やるぞって勢い込んでいた、ものすごく大きな期待を持って、希望を持って、理想を持って彼は始めたけれども、全くうまくいかなかった、どん底みたいなね、そんな結果が彼には待っていた。彼が期待していたことと実際の現実はあまりにもギャップがあって、もう一番上と一番下ぐらいギャップがあって、まあ、そういう中で彼は嘆き悲しんで、なんでこんな目に遭うのかって、どうしてこんなことなのかって、まあ、そう思ったんじゃないかなと、まあ、私は勝手に想像しています。彼はですね、3節のところでこう言ってましたね。ああ災いだって、これ英語訳を見て私は笑ってしまいましたけど、 Woe to me って言うんですね。呪われてるって言ってるんですよ。私は呪われてるって言うんですよね。もうよっぽどだと思いますね。まあ、そういう状況が彼の状況だった。まとめてみるならば、自分の理想、自分の期待していたことと現実のギャップに疲れ果ててしまった、平安を失っていた、それが彼の状況だった。そこに語られたのが、あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか、そのような期待を抱いてはならないって、こういう神様の言葉だったんですね。私はおそらくですけれども、バルクはものすごく慰められたと思います。それは平安と慰めだったと思うんですね。なぜかというと、肩の荷が下りたから、自分の理想や自分の期待から解放されたからですね。どうしてこんな、どうしてこんな、こんなに頑張ったのになんでって、その思いから彼はやっとこうあるべきだっていうね、理想と現実からついに解放されたんじゃないかなって、まあ、そう思うんです。まあ、そう思うのは多分に私がそう思ったからなんです。で、最初ちょっと言いましたけれども、この言葉、この45節はですね、ものすごく私にとって大きな、影響力がありました。で、めちゃくちゃよく覚えてたので、 エレミヤ書の公開を決める前にその御言葉にあって慰められてたんですね。で改めてこの今回ここが来るにあたってさーていつだったかなと思ってちゃんとですね遡ってみました。私は自分の気になった聖書の箇所をいつもこの、いわゆるスクショですね、今風の言葉で、今風でもないかもしれない普通の言葉ですけどスクリーンショットしているのでたくさん写真が溜まってるんですけれども、それ便利ですね。ザーってこう振り返っていくと面白いですね。あ、本当に神様が語ってたんだなってものすごくリアルに分かりましたけれども、2021年の中で2回ですね、同じ年の中で2021年の時に2回このカメラのロールの中に残っていました。ああそこだよなって私はすごく感じたんですね。2021年どんなだったかっていうと、私はですね勝田ビジョンを持って10年間を終わったところですね。ちょうど勝田教会のそのビジョンの10年間をやり終えたところだったと思います。まあ、走り抜いてで普通に疲れ果ててたというところが私はあったと思います。そしてもう一つはこれ多分皆さんが最初に思ったこと、コロナの真っ只中だったんですよね。コロナの真っ只中でした。私が今でも心残りなのは見送ることもできなかった教会員がありました。それ本当につらかったですね。そして何もできないっていうことにものすごく苛まれていたし、その10年間を終えたけれども実りを数えることもままならない、あれは何だったんだろうかってあったんですよ。実りはね、確かに実りはあったんだけど、でもあれは何だったんだろうかと思いました、思っていました。そして、自分の理想と現実っていうところのギャップをものすごく感じたんでしょうね。とっても沈んでいたなって、もう本当に、沈んでいたなってそういうふうに思います。そこで、この箇所を今日のこの言葉を私は語られたんですよね。あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか、そのような期待を抱いてはならない。ああ本当によく分かってくださってるなって、そしてなんて慰めに満ちた言葉かというふうに私は思いました。その時に肩の荷がドスンって降りたような感じがしたんですね。言ってみれば自分で自分を勝手に背負い込んでた、そのことからそれはいらないよって神様に言われたような感じがしました。私はこうあるべきだって、私の働きはこうあるべきだって、そんなこといらないよって神様に言ってもらった、そんな感じがしたんですね。これは私の感じ方ですので、皆さんそうでしょうとは言わないです。でももしそういうことを感じている人がいたり、あるいは感じそうな人がいたら、ぜひこの御言葉を思い出してほしいと思うんですね。あなたは自分の背負っている勝手な自分の期待、自分の理想を捨てなさいって、それはですね自分に期待しなくていいという恵みだと私は感じるようになりました。これはですねネガティブじゃないんです。本当にポジティブなことです。あなたの勝手な期待に押しつぶされなくたっていいんだっていうことですね。自分に期待しなくていい恵みがあなたにはあるんだって、そのことを覚えたいと思うんです。そしてもう一個付け加えたいことはですね、さっき読んだ2節のところでこういうふうに言っていましたね。エレミヤから神様のメッセージが伝えられます。神様はこういうふうに言います。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこう言われる、主はあなたについてこう言われるって、そうバルクは言われるんです。みんなにメッセージを伝えたエレミヤがバルクに対してはバルク、お前にメッセージがあるって、そういうふうに言うんですね。言いたいことは主は覚えておられるということです。主はあなたを覚えておられるということですね。期待しない恵みって言いましたけれども、自分に期待しないということは自分なんてどうでもいいと思うこととは全然違います。皆さんは自分のことをどうでもいいと思ってはいけません。あなたは自分に期待する必要はないんだけど、自分のことはどうでもいいと思ってはいけないんですね。なぜなら主はあなたを見ておられるから、主はあなたをどうでもいいとは思っていないので、そう思ってはいけないですね。その主の目に映ったあなたになりなさいということですね。自分の目に映したいあなたではなくて、神様の目に映ったあなたになりなさい、これが語られていることだと思うんですね。期待する必要はない、でもどうでもいいわけではない。あなたは神様にどうでもいいなんて思われていなくて、ちゃんと見ている眼差しがあるんだから、それを受け取りなさいということですね。 ぜひこのことを思い巡らしたいと思います。じゃあ次行きましょう。また5節が含まれますが、今度は4節5節を合わせて一緒に読んでみたいと思います。4、5をご一緒に読んでみましょう。行きます。せーの。バルクにこう言いなさい。主はこう言われる。私は建てたものを破壊し、植えたものを抜く。全世界をこのようにする。あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか。そのような期待を抱いてはならない。なぜなら私は生けるものすべてに災いを下そうとしているからだと主は言われる。ただあなたの命だけはどこへ行っても守り、あなたに与える。はい。二つ目に注目したいポイントは、私は生けるものすべてに災いを下そうとしているというこの神様の宣言ですね。よいか、私は生けるものすべてに災いを下そうとしているのだと言います。これは皆さんどう感じるでしょうか。意外かもしれませんが、私はこれもまた主の慰めだな、なんと平安に満ちた、慰めなんだろうかというふうに感じたんですね。なぜかというと、私たちはですね、神様の御心が地にもなるようにと願って生きていますね。キリスト者はみんなそうだと思います。この地に主の御心がなるようにって、本当に良くなってほしい、平和であってほしい、主の愛が実現してほしい、争いがあるんじゃなくて平和があってほしいって、そういうふうに思って生きていると思うんですね。欲望とか罪とか裁き合うこととかじゃなくて、お互いに受け入れ合ったり許し合ったり分かち合ったり愛し合う、そうであってほしいって、そういうふうに思うと思うんですね。だから結果的に往々にしてですね、世界を背負ってしまうということがあると思うんです。この世界の悪くなっていくときに本当に責任を負ってしまうということがあると思うんです。ああ、なんで世界はこうなっちゃうんだろうかって、辛い、見ているだけで感じ取るだけで、なんで世界はこうなんだって、どうしても止められないのかって、なんで悪くなるのかって、そういうふうに私たちはまるで自分の責任のように感じるということですね。ある程度はそれ必要かもしれません。神様の御心をね、私たちの思いにすることですから、それはキリスト者として素晴らしいことだと思います。でも今日のこの御言葉は、神様がまたそんな期待はいらないと言っているように私は聞こえたんですね。お前は勝手に世界を負って、その責任をお前が取ろうとしているかもしれないけれども、お前にそんな責任はないと言っているように思うんですね。4節では神様は全世界を引っこ抜くって書いてあります。私はこの引っこ抜くっていうのがね、植えたものを抜くですけれども、いいなって思うんですよ。別の訳だと、この全世界っていうところは、もうちょっと限定的に語られている場合もありますが、普通に全世界でいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、実際この御言葉が語られた後、どんどんどんどんこの国は悪くなっていき、世界も悪くなっていくからです。実際ですね、このさっき出てきたヨヤキムの時代、そしてその後どうなるかというと、このエレミア書を一緒に読んできた皆さんはよくご存知なんです。悪くなる悪くなる、全然良くならない。最後までどんどんどんどん悪くなって、結局滅びたし、滅んだ後もまだちょっと悪いって、どうしたらいいのかというぐらい悲惨なものでした。要はですね、世界って悪くなるときには悪くなるんですよ。もうこれ本当にシンプルな聖書が語っている事実なんです。世界は悪くなる、これはね、もう間違いないんですね。これは私が言い切ってるわけじゃなくって、聖書に書いてあるイエス様も言ってるんですね。終わりの時に何が起こるかって、イエス様は何を言ってるでしょうか。ありとあらゆる悪いこと起こるんですよ。戦争起こるし、災害起こるし、もう全部起こるっていうふうに言ってるんです。でも戦争も起こる、災害も起こる、争いも起こる、でもそれは始まりに過ぎないってイエス様は言うんですよね。世界の愛が冷えていくって、まだまだ悪くなるよって、そういうふうに言ってるんです。そういうとね、ちょっと絶望的な気持ちになるかもしれないので励ましたいと思いますけれども、でも世界にあなたが責任を感じて期待する必要はないんだって言われてるんですね。大丈夫だから、全部わかってるからと神様は言っておられるということです。またイエス様ははっきりとね、私はと言ってないな、イエス様は人の心を分かっておられたって書いてあるんですよ。 全部ちゃんと分かってるということなんですね。だから私たちは、ああ私に責任があると思って、全部を背負う必要はないということです。でも期待しないということは見捨てることとは違うということを最後にもう一度確認したいんですね。決して期待しないことは見捨てることとは違います。期待するっていうのはですね、こうあってほしいなって思うことですよ。こうあってほしいな、世界にも自分にもこうであったらなと思うわけですね。でもそれはね、思うようにならないんですよ。そう、私たちの期待だから、私たちが勝手に思っていることだから絶対そうなるとは限らない。そこは神様の導きの次第なので絶対そうとは限らない。でも見捨てることとは違います。思うにならないことは主に委ねなさいということですね。あなたの思うにできないことはもう主に委ねるしかないし、それがあなたには与えられているのだということですね。だから私たちは、勝手に思って期待はしない。でも見捨てることなんかない。主に委ねて、そしてあなたはあなたで主に従いなさい。あなたに委ねられた責任はたった一つ、主に従いなさい、これだけですよね。あとは全部面倒見てくれるんだから、だからあなたは主に従いなさい、そう言われているわけですね。これもまた私たちにとっての期待しないでよい恵みだと思います。では最後もう一度五節を読みたいと思います。残る一言があります。ご一緒に五節を読んでみましょう。いきます、せーの。あなたは自分に何か大きなことを期待しているのか。そのような期待を抱いてはならない。なぜなら私は生けるものすべてに災いを下そうとしているからだと主は言われる。ただあなたの命だけはどこへ行っても守り、あなたに与える。はい、こういうふうに言われています。最後に注目したいのは約束ですね。神様がくださっている約束、よくよく聞いて受け取りましょう。ただあなたの命だけはどこへ行っても守り、あなたに与える。そう言ってくれてますね。あなたの命だけはどこへ行っても守り、あなたに与える。そう神様は今日約束してくれています。それだけと思うでしょうか。それだけかって頑張ってるんだけどな、もうちょっとこれって思う人もあるかもしれないですけれども、もうこれ以上のことは実はないんですよね。なんでかって言いますと、まず第一に主は命を与えてくださる。どんなことがあってもあなたは大丈夫ってことですよね。どんなことがあってもあなたの命は守られる。まずこれで安心だと思いますね。最低限のところ安心だと思います。そしてもう一個注目したいのは、どこへ行っても守るということは、どこに行っても主はあなたと共におられるということですね。主は片時もあなたから離れることはない、共におられるという約束。神様が共にいてくれるほど多いことはないですよ。もうこれ以上の恵みがあるでしょうか。この世のどんなものがあったとしても、主が共におられる以上の財産も恵みもないですね。主があなたと共におられるんだから、これ以上受け取れるものなんかないぐらいピークですね。マックス主が与えてくださっているのだということです。この約束はですね、イエス様が言われることと全く同じですね。同じ主ですから、それは当然です。私が連想したのは、開けなくて結構です、ヨハネの福音書の20章の復活のシーンのところです。イエス様はですね、打ちひしがれた弟子たちのところに復活して現れます。怯えて、俺らも殺されるかもしれない、どうなんだろうか、もうダメだって思ってた彼らのところにイエス様は現れて、2回シャロームって言います。あなた方に平和があるようにって言うんですよね。第1回目のシャロームの時は何て言ったかっていうと、さあ私の手をご覧って言ったんですよ。どういうことですか、手には何がありますか、釘の跡があります。死んだイエス様が確かにここにいるっていうことを証ししているんですよね。ご覧、私は生きているだろう、命を奪われたとて生きているんだ、君の命は絶対に大丈夫だって、どんなことがあってもあなたには永遠の命がある、そうイエス様は約束しておられるんですよね。そしてその後でもう一回シャロームって言います。ただの挨拶ではないですね、2回も言うわけないから。そして2回目行った時は息を吹きかけて聖霊を受けなさいって、あなたたちが私のこの権限を受け取るんだって、そういうわけです。聖霊を受ける、 イエス様の霊を、イエス様自身を私たちは受け取るということですね。イエス様が文字通り私たちと一緒にいてくださる。これは本当にこのエレミア書バルクに語られていることも、今私たちにねイエス様が語ってくださっていることもずっと変わらない。主は変わらない永遠の方ですね。本当にその約束は変わらないんです。最後にあなたに与えるって言っています。私はこの与えるっていう言葉が非常に面白かったんですね。元の言葉のところを確認していくとですね、どういう言葉かっていうと、要は戦利品ということですね。戦利品、戦いの成果ということです。すごい激しい訳し方だと分取り物って書いてあるんですけど、分取り物はちょっとなと思ったんで戦利品にしておきたいと思いますね。戦いの成果、その戦い終わった時のご褒美がそれだって、そういうふうに言うんです。これも私は胸に響きました。パウロのですね、言葉を思い出したんですね。私は走るべき道のりを走り終えて、あとは義の栄冠を受けるばかりだと言っています。割とその結構後に、すぐ後にパウロは殉教したっていうふうに言われてますね。私は走るべき道のりを走り終えて、いよいよあとは義の栄冠を受け継ぐばかりだってそう言うんですね。私たちはこの道を走り終えたときは全部を受け取る。今もう受け取ってんだけど、今受け取り始めてるんだけど、それが完全に私たちを受け取るって、もうあとはいいことしかないって、そういう約束だと思います。私たちが神様にお仕えしていくとき、従っていくときに与えられる恵みは神様のすべてであり、命であり、天の御国であり、そのすべてであるって、もう本当に恵み豊かな約束だと思います。私たちはこの約束をちゃんと受け取って歩んでいきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を思い返して、どうぞ自由に神様に応答していただきたいと思います。しばらく静まって祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたのその大きな約束、確かな約束を心から感謝いたします。あなたは私たちの命を守り、またすべてを与えてくださる、そのことを心から感謝いたします。私たちは思い悩みます。自分の期待するところ、自分に期待するところ、世界に期待するところ、勝手に背負い苦しむことがあります。主よ、あなたに委ねます。その重荷をあなたに預け、あなたに委ねて、あなたの首輝きを追って、また新たに歩み始めたいと思います。主よ、どうぞ私たちを憐れみ、導いてください。それぞれの祈りに合わせます。これから始まる1週間の旅路も、どうぞあなたが導いてください。感謝し、期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。